77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年9月1日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早甲野律子です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
明日は明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越えてみせよう、必ず少しから全て、全てからあなたへ、遠くないよその夢、生まれ育った地元に夢中。
九州ガスホールディングス。
はい、今週も始まりました。河野律子さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
9月でございます。
9月ですよ。早いですね。
食欲の9月。
食欲の9月、うん、実感しました。
え
もう実感してます。
食欲の8月、食欲の9月、食欲の10月。
いつ終わるんじゃ
終わらん
終わらんのか
まあもうね、朝5時頃とかね、
うん、
もう秋ですよ。空気が、
あ、空気がね、うん、それはちょっと感じますね。
もうすごい涼しい。
うんうん、うん、もうそこから動いて、
え、
朝5時から、
あの庭に水まくの。
あー、なるほどね。
庭に水まいて、
うん、
で新聞取って、
うん、
という
素晴らしい。
朝のルーティーン。
ルーティーン。うん。うん、そら早く寝るわな。
そう。
うん、健康的。
4時過ぎぐらいから起きてて。あんまり早く水まくと近所の人が心配するので、うん、5時ぐらい待って
心配するので、
うん、まあまあいいかと、
うん、そうね、我慢して
そう、うん、でバラとかがありがとう、
ああね、健康的素晴らしい。
さて、うん、記念すべき326人目のゲスト様をご紹介します。
はい、
諫早総合病院院長長里栗彦様、よろしくお願いいたします。
こんにちは、長里です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、僕ご近所で、
うん、あ、そうなんだ、はい、じゃあ水まいあんまり早くまいたら先生飛んでくるかもしれない。
そこまで
近くまで
苦情が出るんじゃないですかね。
やっぱり、
ね、で先生のところのお子様とうちのお子様が、う
ん、お子様が、
うん、あの、ここで一緒で、あ、なんかそういうご縁もありまして、
あ、素晴らしい、
うんうん、でも先生とは本当つい最近お会いして、
そうですね、
あ、まあね、うんうん、高校生の保護者同士でお父さんは会わないね。
お母様とはあ、奥様とは何度かね、
うんうんうん、
その頃からチラチラ、
はいはい、うん、うーん、
なかなかね、地域のために働けてなくてすいません。
なかなか草むしりも参加できず。
あ、ね、
うん、あ、草むしりはでも僕は9割出てます。
えらい、
すごい。
日焼けするから出れないですね、うん、家内は。
あ、そういうことか。奥様を守るんですね。
そうです、
うん、素晴らしい。
働きあり、
あれ、
働きバチ、働きあり、
バチ、
奥様のために、
素晴らしい、
俺が行くよみたいな、うん、
当然です。
あ、当然です、聞きました、当然です、素晴らしい。
びっくり、
うん、あれ、
諫早も長いと思うんですけど、はい、諫早のご出身ではない。
そうですね、諫早はもう本当こんなとこで失礼ですけどに住むことになるとはもう思ってもいませんでした。もとも
とどちらで。
もともとはですね、うん、津島の豊玉町っていうところの、
はい、
東泉寺っていうお寺で生まれて。
お寺で
生まれて、
もうあんまりこうね、ちょっと 重かったのか分かりませんけど、両親がちょっと育てきらんということで、
うん、
母の実家のある西有礼というところで、
う
ん、幼稚園の間ずっと預けられて、
あ、お生まれになったのは対馬で、
そうですね、
うん、
で生まれて間もなく、
そうですね、多分そんなにない時に上がったと。
ご兄弟多かったんですか。
3人兄弟ですね。
3人で、
はい、
一番下で、
一番下で、はい、
もう3人も面倒見きらんってこと
ですか。そうですね、やっぱりほら保育所もないしね、田舎だ、
島やけんね、
もうないんです、そういう、
うんうん、
そういうのもあったと思います、ね、
お父様お母様もは先生だったという話。
そうですね、学校教員の2人ともですね、うん、中学
共、ね、働きですよね、
今は
ね、
そうです、そうです、昔は少なかったからです、ね、
当時はね、当時は本当ね、僕
は
統計取ったんですけど、
はい、
僕らの頃って1割とか2割とかですよ。
そうでしょ、
共働き世
代1割ぐらいかな、
はいはいはい、
今完全に逆転してます、
うんうん、確かに。
だからここに世の中が追いついてないんですよ、
うん、
学校教育も、
うん、
行政の支援も、
うん、
追いついてない、
うんうん、確かに。
まあまあそれはいいですけど、
一番羨ましかったのが、
うん、
雨の日にお母さんたちが傘を持って迎えに来てくれる人ばっかりじゃないですか。一人だけ迎えに来てくれる人いない。それすごく羨ましかったですね。
そうか、
まあ、そしたらおじいちゃんおばあちゃん子なんですね。
まあ、まあでも小学校からはもう別に一人というかですよね。親は昼間いないから。
あ、なるほど。
子供さんに
ご実家に預けられてた頃は、
ね、
は
い、おじいちゃんおばあちゃん、
おじいちゃんおばあちゃん子で、
はい、
小学校になる時に、
はい、
あの家庭に戻る感じ、
引き取られてというか、
うんうん、
な
ん
かね、引き取られてちょっと戻る
あの児童養護施設からどっか家に寝てみたいなイメージですかね。
イメージ本人、
その時言われてましたもん、橋の下で拾ってきたって。
あ、よく昔はね我々世代は結構言われたもんですよ。
よく聞く言葉だったんですね、
うん、
あ、そうなんだ、
実はお前はってね、
まあラッキーみたいな、
うん、よくありましたね。今やったらもう問題ですね。
とんでもない、もう DV ですよね。
確かに、あ、
DV ですよね、
うんうん、
はい、昔は普通でしたよ。
普通です、
うん、
結構みんな 仲間いましたよ、
うん、
いろんなところで拾われて
言われてる人、
うん、拾われた結構あったね
なんかやらかしたりね、うん、なんかあんた違うね本当はね、うん、みたいなね、
そう
脅されて分かる、
うん、そしたらあれですか、その小学校の頃からはもう対馬じゃなくて、お父様お母様も長崎、はい、
もちろん長崎、移動で長崎に来てました。
あ、来てて、
うん、
はい、たらもう長崎で、長崎市で、
市内で
小中高、
小中高、大学も、
大学も
ずっと、あとは長崎にずっといましたね。
はい、
へえ、
うん、なんか昔ながらでも昔だからといって、ちっちゃい頃には おじいちゃんおばあちゃん家で育てられたっていうのはあんまりそんなになかった
んですよね。そんな預けられるのないですよね、
うん
うん、なんかその親がいないとかは別でしょうけどね、
うん、あ、そうですね、
だから共働きやったっけ。
あ、そうよ、ね、
でその頃って共働き文化がないから、うん、そういうこの保育園とかないじゃん、
うんうん、
まして対馬とかね、
うん、
ない。だからそういう
ことやったらな、2人ぐらいまで育てられるけど、うん、3人目は無理って思ったんでしょ
うね。あ、なるほどね、うん、
で小さい子置いていけないじゃないですか、
うんうん、
仕事に行けないから連れていけないから、
うん、
この子をどっかやらないと自分たち例えば別れて母親だけで育てるとかわけにいかないからですね、
うんうん、確かに
それは苦渋の選択やったやんな、
うんうんうん、確かに、
まあ小さいからわけわからんしね、
あまり
預けられてもどっちが親が分か
るそれはそうですよね、
うん
うん、学生自体は何かスポーツとかやってたんですか。
うん、全然やってないですよ。
やってない、
習い事スポーツ、うん、全然やってないですよ、うん、もう塾にも行ってないです
よ。
もう何も、
何してたんですか。
それがね、何か一番好きだったのは雨の日に布団でゴロゴロってして本を読ん読書する。
あ、
その時にみんな雨で濡れるのに自分はこんなとこでぬくぬくして雨に濡れずに本読んでちょっとお菓子なんかつまんでみたいな、ちょっと意外となんかそういういい加減というか
多かったですか、周り塾行くとか習い事して
るとか。やっぱり昔は書道か、
うん、
そろばんか、
はいはい、
大体みんな行ってましたね、
うんうん、
9割方行ってたんじゃないですかね、
う
ん
う
ん、
そういう時代よ。だってもう高度経済成長期やけ、う
ん、はいはいはいはい、
高度経済よ、
うんうんうん、
中学ぐらいになるとみんな塾に行くんですよ、
ね、
はいはい、
だからもう習い事が大嫌い、
うん、
っていうか苦手、
うん
う
ん、
は
い、世の中がさどんどん豊かになってさ、
うん、
家電品がどんどん増えていく時代よ、
うんうんうんうん、確かに。
そう
でも家でじゃあ本を読むぐらいの感じ、
うんうん、ね、のんびり本読んで、
でも当時であればそのプロ野球全盛で、
それはね見てましたよ。
野球する子とかさ、
ああ
野球は、うん、そうですね、
しないんですか。
いや、それはまあ山の上に住んでたんであんまり野球できるような広いところってない
山の上
あ、もちろんしてましたよ、三角ベースでね、
はいはいはい、
三角ベースでやってたけどそんな広いところないんで、まあ本当のボールは使えないから、
うん、
あのゴムボールみたいなやつ、
はいはい、
あれでやってました。それはやってましたよ、兄とかも、
うん、
家の庭とかでね、
はいはい、
うん、でポーンと寝るのが隣の家に行って、うん、入っていてこうね、
取りに行ってね、
気使いながら屋根とか乗ると大変ですよ、隣の家の屋根登って取るってなかなかね、バレないよ、バレないよ、そんな感じ、
う
ん、
まあそういう学生生活の中で、
はい、
何をもっておそらく長崎大学医学部でしょうけど、
うん、
そこに進もうという、
うん、
やっぱりあのこれも流され
て、流されですね、
あ兄が医学部に入ってなんか行ってて、で大学に一回その夏休みかなんかにね、ちょっとなんでか知らんけど連れて行ってくれたんですよ。それ大学生ってあいいなって、なんかランチかなんかほらレストランとかあるじゃないですか、うん、
はいはい、
そこでまあなんかこうコロッケ定食的な、まあ、そういうの食べさせてくれて、うわ大学生に入ったらこんなもんが食べれるんだ自分のお金ですごいと思って、これは医学部いいかもしれんと思って、それでちょっと
お兄ちゃんの影響、
そうですね、兄が言ってていい感じ言ってるけど自分もそこに乗ろうかと、でした。
でもまあひょいっていける大学でもないですよね。
もうそうですね、まあでもまあ成績そこそこだったので、うん、まあちょっとあの大学、あ高校に入った時ね、
うん、
長崎南高なんですけど、結構 皆さんね、あの付属高校から走ってる人がいて、あ、付属中学校から、
うんうん、
あ付属中の人がね、はいはい、極端に優秀なんですよ私一般のね、
はいはい、
学校から行ってるでしょ、うん、そうするとねめちゃくちゃ遅れてるんですよ、うん、英語とかから語文系とか、あ、は、何それって、うんうん、聞いたことない、でもみんな知ってる付属の人は、でなんかそれが悔しくて、
うん、
これはちょっと頑張らんばって思って一生懸命勉強しました、でもこう最初は全然叶いませんけど、だんだんこう追いついてくるとなんかこう面白くなってきて、こう成績の順位が昔張り出されて
る、あ、
その順位が上がっていくのが楽しくて、もうやっぱりね点数って上に上がると嬉しいじゃないですか、
うんうん、
でそれでこうちょっと波に乗りまして、
うん、
そのままずっと
素晴らしい、
はい、行けたんです、はい、
張り出
されたと、うん、一番よかったのは1年生の時男子クラスだったんですよ、
珍しいですね、
男女クラスじゃなかったから、
うん、
そういう方に目がいかなかったんで集中できたのかなと思います、
はい、南高っていうことはあの界隈ですか、はい、お住まいが、
あ、そうです、あのすぐ隣、あの隣というかすぐそばです、歩いて3分、
あたこ高見、
はい、
あの辺、
あ、そうです、あの、今は南が多くて大浦元町って言ってたんですけど、もうすぐ裏門から、
あ、
裏門からそうですね、本当1分2分
ダッシュ、すごい、
もうだいたいチャイムが鳴る直前にすれば間に合うみたいなな
るほどね、
今もご実家そこですか、
あ、もともとあそこだったんですけど、もう両親が亡くなってもうそこ、あとは、
あ、なるほどね、
はい、
まあ、あの辺超便利なゾーンにね、
うん、
なったもんね、高速つながってさ、
うんうんうん、
本当に伊沢からも近くなって
、そうなんですね、
まあ、そんなことでした。
そして医学部に行って 6年間行くんですか、医学部って
6年ですね、
うん、
で長かったです、
ご専門がその脳神経じゃないですか、
はいはい、
その6年間の中でこういろんな分野があるのってこうどの辺でこう行くんですか、内科とか外科とか、
はいはい、まあ、昔は6年終わるギリギリぐらいに、
うん、先生の頃は
決まってたんですね、うん、で例えば試験があって、例えば点数が赤点ってつまり落ちたりすると、うん、その科に入るから上げてくださいみたいな人もいました、
先生に
例えば例えばその例えば整形外科の点数が悪くてその単位だけ落としたら整形外科に組んで何とかしてくださいみたいなそういう交渉も成り立ってて、当時はね、
昭和
先生が電話って、お前俺のところに来るならあげてやるぞみたいな、
なるほどね、
そういうのもある、あとはクラブのほら入ってる人とかだったら、うん、クラブの先輩からもうこの例えばテニス部は絶対ここの教室とか、そういうのもあるんですよね。
でなんで先生は脳神経に行く
の、うん、脳神経は一番行きたくない科だったので、なりたくない科、
なりたくないっていうのは苦手ってこと、
うん、もう苦手です、
苦手なジャンル、
難しすぎてわけわかんない、
わけわかんない、
もう覚えることが多すぎて、
うん、
あ、そういう、うん、そういうなんていうの、分野、
うん、
そうですね、
専門領域、
そうです、あの私理系ですから一応ね、
うん、
こう公式とかなんかそういうの得意じゃないですか、応用してとか、ともかく暗記しないと始まらないじゃないですか、その暗記がね、やっぱり苦手ですよね、そういう苦手で、暗記自体は多分苦手ではないんだけど、そういうのはあまり興味がなかったからですね、
うん、
いうの、あと講義が英語でされてたから、英語のそのまあ日本語で喋るけど英語のこう病名とかいっぱいある、
あ、
それがなんかもうめんどくさ
ーへで、まあ、苦手だったからそこに行くっていう感覚はどういうこと
ですか。それはあのその自分の志望の一番が外科、これは兄が断られて、兄がから来るなって、
あ、お兄さんは外科医なんですね、
僕外科になりたかった、ブラックジャックに憧れました、
あ、当時ね、当時ね、
分かる分かる、
お兄ちゃんが外科には来るなっていう、
なと、うん、自分と来ると面倒くさいと思ったんですね、
あ、
次に小児科、
小児科、
これ夏の研修に行こうと思ったらその病院から研修応募したら断られて、ああ、もうそしたらいかんとなって、最後が消化器内科、
消化器内科
で、内科の教室は3つありまして、うん、どれにするかということで、その一番僕の行きたいその消化器内科と呼吸器内科があるところに行こうと思ったんですけど、 みんな僕の同級生の仲いいのがその難しい神経内科のある教室に行こうっていうんで、どうしようかなと思ったけど、まあ、みんな行くし柔軟に一緒だったらそっちの方がいいなと思って、
うん、
そっち行っちゃったんです。
行っちゃったんですね。
行っちゃった結果、ひょんなことで、まあ、その神経内科に、ね、ならざるを得ない。
神経内科の中でもまた分かれるんですか？
神経内科の中ももちろん専門ありますけど、神経内科自体はもう長崎だともう何でもするんですね。脳卒中からパーキンソンとか手のしびれとか脊髄とか、今認知症もね今あるんですからね、
そうか増えてますよね、
だから結構患者さん多いのですよね。で、まあ、一番やっぱりでも今いいなと思ったのは、もう頭のてっぺんからつま先まで全部見るじゃないですか、神経全部あります、
つながってる、
皮膚の感覚、だから、まあ、目もね、五感もそうだし、だからそういう意味では、こうやっぱり対象になる人すごく多くて、こう患者さんが何だかんだ言っても全部考えようとするので、そういう意味ではやっぱりこう相談にのどんな病状であってもこう相談に乗る気になるんで、そこはいいかなと。
でも脳神経の世界ってなんかこう神経ってこう線みたいなものが、
そうですね、全部ね
あるけど、なんかこう見えないじゃないですか。
見えない見えない。
どう判断するんですか、その見えないその線を。
見えない線をね、まだそれがどうつながってるかっていうのが、まあ、脳からスーッとスーッと通って脊髄通ってこう神経、末梢神経で筋肉、筋肉も接合がある、その筋肉までの間、それかと皮膚は今度感覚だから、この感覚からこう逆に上っていく、その経路を大体理解すると、どっかに絶対異常があるわけですよね。だからこうちょっとポアロとかシャーロック・ホームズみたいに、この症状でこういう診察してこういう所見が出たりたら、どこかここに異常があるに違いないっていうことで、まあ検査をすると、あ、やっぱりここにあった、でそういうのが当たると余計こうテンションが上がるわけです。
推理から、
コナン君の世界ですかね。
まあそうですね。
予想外に。
そうですね。
まあ、なんかこう真実をこう見つけると、
そこの楽しさがある。まあ今はテレビでよく総合診療科とか出てますけど、神経内科もまあちょっとそういう風に、そういうどこだろうっていう場所をね、特定する、そういう、まあちょっとところがここ、一番ツボですかね。ハマると、
なんかこう文系思考なんですかね。
そうなんですかね。もともとは理系なんですけどね。
ですよね。ただその考え方はなんか文系かもしれませんね。
そうですね。今はそういうのが楽しいです。
意外。だ
から内科の先生とかによくあるんですよ。しびれとかだったらそれは整形外科でどうぞとか、腰が痛いとか、それはうち内科なんでとか、みんな断りますけど、僕そう聞いたら、腰が痛い、どこら辺がどんな風にしびれるんですか、足は大丈夫ですかとか、ま
あ、
そういう風になっていくから全部聞けるじゃないですか、
つながってるからね、
何でも相談、おしっこしようとしたら痛いんですって言って、その膀胱炎とかじゃなくて痛いんです、それどうしてだろう、神経立つ時におしっこする時にどこかと、でそんなものを考えて、そういうのをやって、前その泌尿器科での先生から紹介が来て、そのおしっこしようとする時に痛みが出る、原因がよくわからないって、泌尿器科から紹介した。
はあ、原因がわからない。
だからそういう僕も考えて、こうなる時に副交感神経がこう出るから、その時に働く神経をブロックするにはどういう薬使えばいいんだと思って、それを出してあげたら、その患者さんが翌日すごく
治る。
なんか病を感じたら最初からなんか神経内科行った方がいい。
まあ、ね、まあでも多すぎてちょっと。
そうか。
全部来られるとね。
確かに。
なんかちょっとなんか謎が解けた感じがするな。意外となんか。
意外とですね。ちゃんと目には見えないけど線つながってるんですよ。そこが切れたり興奮したり、なんかそれがね。
だから全部こう指令は脳が出すじゃないですか、手足の方、でも僕自分の中にその脳を支配しとる誰かがおるって思って、
もっと上に、
もう一つ上に、なので僕先生のとこ診察行ったんですよ、
あ、行ったんだ。
行った。そう、伊佐谷総合病院脳神経外科に行った。ほうほう、若い先生お世話になりました。へ、
どんな推理を、どんな推理をされたんだろう。
まあ、そこは個人情報なんで。
あ、なるほどね。
うん、でもあのもう一つ、ほら、脳からってみんな言うでしょ。うん、脳からこう。でもね、手足は感覚は今度脳に逆に情報を伝えてる。
うんうん、確かに。あ、そうですね。う
ん、だから目つぶって皆さん、例えば目の高さにって言ったらこうできるでしょ、うん、不思議じゃないですか。
不思議ですよね。
見えてないのにこうできる。そうかそうか。頭の高さとか、うん、僕手がこの位置とかをちゃんと脳に伝えてるから、うん、これがやられたら、うん、こうなる
わけ。だから目つぶってギター弾けますもんね。
そうそうそうそう、そういうのも同じ。
ピアノもきっと
弾ける。はいはい。
盲目のピアニストいるじゃないですか。
はいはい、ユナちゃん、そうじゃ
ないですか。うん、まあ、歌、あのボーカルもね、うん、できるわけです、うんうん、まあ、ボーカルはちょっとピアノもね、うんうん、
そう。だからその脳を支配している誰かがおるぞっていう考え方は先生どうですか。
それはですね、統合失調症
病名がついた。
まあ、そんなわけでですね、前半が終わりました、
はいはい、
また後半はですね、うん、また先生の専門領域であります、うん、その認知症のことについてもお伺いしたいと思いますので、はい、先生後半もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
そう、単純なフレーズで言い表せないニュアンス、ああ簡単に問いかけないでね、あの時僕に何を言いかけてたの、あの日の嘘上手につけてたつもりでしょう、もう少しだけ、もう少しだけ揺れる瞳の奥隠してよ、遠く目を細めたって曖昧にぼやけてるまま、ね、気づかないで、気づかせないで、伝う頬の青照らさないで、夢から覚めてしまう前に、One more time、
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなったー。
令和7年9月1日月曜日、うんうん、令和7年ですね、
はい、
本日は諫早総合病院院長長里邦彦様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早高野律子です。
さあ、前半はですね、この神経内科のイメージが変わったというと、ね、
変わった変わった、
うん、なんかすごいなんか身近に感じたよね、
うんうんうん、
なんか一大事になってから行く、
ああそんな感じ、
病院かなと思ってましたけど、これ日常的になんかコンサルティング的なお付き合いをしとった方がいいんじゃない、うん、みたいなところで、うんうん、若い子も今結構悩んでる子がいるので、
そうですよね、いろんな、うん、まあ、偏頭痛とかね、
はいはい、
早めに先生みたいな人とお話しした方が楽になるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ということで今先生もその神経内科の中でも特に今認知症、
うんうん、はい
の専門をされていて、うんうん、そして認知症カフェというのを 取り組まれていて、はい、まあ、そのお話をお伺いしたいなと思っておるんですけど、はい、そもそも認知症カフェとはどういったものでございますか。
まあ、認知症カフェっていうのは、まあ、日本ではそのオレンジプランっていう、まあ、認知症の方が増えていることによってそれに対する対策をね、国が挙げてやっていこうっていうところで始まって、その中で途中で2年ぐらいでかな、新オレンジプランっていうのが発表されて、その中で、まあ、アルツハイマー病の方々を、まあ、あのみんなで、まあ、一緒にいろんなこと取り組もうっていう取り組みで始まったものなんですね。でそれはあの、まあ、あの国が言ってもなかなかね、行政がなかなかそう簡単にできないので、まあ、結構市民ボランティア的な感じで、まあ、どこあちこちで日本で少しずつできてきてですね。で私もそれを見て、あ、認知症カフェとかできたらいいねと思って、でそれを、家で家内にですね、認知症カフェってちょっとやってくれないって言ったんですよ、帰ってですね、家で。そしたら、あ、やるやるって言って、
すごい、
え、本当にやってくれるの。
いや、これね、あの、たまたま奥様と話したことがあって、奥様もテレビかなんかで、その認知症カフェの存在を知って、あ、私もやってみたいって思いよったらしくて、でそのタイミングで先生から、
だからね、すごいこう髪が前降りたみたいな、
本当だ、
不思議よ、
不思議や。
だからやっぱりそういうのもなかなかこう実態はそのボランティア団体に頼らざるを得ないっていうかな、でオレンジ、なんでオレンジなんですかね、そもそも。
そのオレンジの理由は僕つくよく分かんないですね。
オレンジランプやったっけ、映画、
はい、若年性
のあれはなんか2回ぐらい見て、なるほどなと、
なんでオレンジなのかはよく分かりませんね、まあ、それ考えたことないですけど、
先生が運営するその認知症カフェはどんなことやってるんですか。
あ、やっぱり認知症のですね、どっちかといえば、まあ、早期から中期ぐらいの患者さんと、そのご家族を、まあ、あの来ていただいて、まあ、今月に2回から3回やってますけど、皆さん来ていただいていろんなこう例えば、まあ、情報としては認知症に対するこういろんなこう新しい情報、まあ、例えば食事だったり運動の大切さだとか、そういったことを伝えたりするっていうのと、それからとかあのケアの介護の方へ の、まあ、あのそういうような方法とかそういった教えるということ以外に、あとはやっぱり実際こう介護の方すごく大変なんですよ、やっぱりね、
そう、例えば家族とか
ですね、ご家族、そういう方にやっぱりその気持ちをゆっくりしてたくて、あのみんなでここでほっこりしてもらおうっていう、まあ、そういうようなもので、認知症の方についてはその機能を維持するためのいろんな取り組み、ね、いろんな脳トレだったりとか、そういったことを、あの話したりして、で、まあ、最終的にはでもですね、みんなでニコニコ笑って楽しく、まあ、やっぱ笑える場をっていうところですよね。
素敵ですよね。
なんか抱えがちですからね、
やっぱり寿命がどんどん伸びてきてて、なんかこう脳の限界を超えて寿命が伸びてるんじゃないかな、
まあ、寿命がやっぱり伸びたのが一番大きい原因ですね。
だからそこにこの人間の体っていうか脳の機能が追いついてないっていうかな、その寿命の延長と、まあ、そんな気がするけどな、
まあ、やっぱり長生きすると、まあ、すごくものすごく元気な人は90過ぎても、ね、いらっしゃいますけど、やっぱり基本的には体も曲がってくる、足も弱ってくる、脳の方もやっぱり神経細胞も弱ってくる、年齢とともにこう普通病気じゃなくても減っていきますよね、だからそこにまあ、ちょっとした因子が加わると、まあ、認知症になってしまうということですよね、
まあ、ご本人もご苦労でしょうけど、どっちかっていうと家族じゃないかな、メンタル的に
初めの頃私も思ってたんですけど、先になった方が勝ちみたいな、
なるほどね、
絶対
確かに、
だって本人は別に何も感じ、ほとんどの、まあ、住んだ方が来るとですね、軽い方が来るとみんな自分で物忘れするって言うんですけど、住んだ人が来ると や俺私は何も忘れませんよ、うん、みたいな感じで、確か
に何でもできてる時の記憶ですもんね、
う
ん、
そうそう、それしかないから、うん、もう困らなくなってしまってるんですよ、うん、そういうものね、
確かにやっぱ周りが大変だし、特にこう近親者がそういう風になると、うん、なんかこう受け入れられないっていうかな、そうそう、
変わってしまったことにね、うんうん、
元気やった頃を知ってるから、だからその、うん、そこを自分自身がこう受け入れられない苦悩っていうの、う
んうん、だからまあやっぱりその本当そういう人たちがここで来て笑っていただいて、うん、で笑い飛ばして、まあでもやっぱりこうやって笑って楽しくて認知症になってもね、うん、できるじゃない、うん、生活ってでね、うん、そういうような感じになって楽しい気持ちで帰っていただける、う
ん
う
ん、それはあれですか、総合病院の中でやってるんですか、外でやってるんですか。
最初ですね、まず病院で始めようと思ったんですよ、うん、認知症疾患センターもあるん で、うん、で1回やったら無理と思ったんですよ。
え、
無理と思ったんです。
無理、う
ん、結構まあ派手にやれるんですけど、人数も職員もいるから。ところがですね、やっぱり職員を使うというか、協力してもらうには休みをやらないといけないとか、時間外を出さないとか、いろんな制約があって、一回やるだけでも、もし時間外やるととんでもない金額がいるんです、ね、そしてそのいろいろこう準備とかにしても結構大掛かりになりすぎて、でやっぱり家内がその友達を16人ぐらいでしたかね、最初集めてくれて、
あ、すごい。
それでまあその病院では嫌だと、うん、病院はやっぱ堅苦しいと、うん、でそうじゃないところっていうことで、いろんな友達の知ってる場所を借りたり、うん、お寺を借りたり、うん、そういうところを転々としながら、うんうん、企画をしてるんですね。それはずっと続いてるという。
なるほどね、ありがとうございます、はい、もしも僕が
社長さん、いらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、進めてまいる前に、うん、その認知症カフェってどうやったらたどり着くものなんですか、はい、例えばモヤモヤしてる人たちが、あら、そういうのがあるのみたいな。あ、
そうですね、まあ、例えば物忘れが気になってちょっと相談したいけど病院に行くにはちょっとっていう方ですね。そうね、うんうん、そういう方があの来て実際に 見えて、でその中で私が相談に乗って病院の受診につながった方とかも十何人いますですね、うん
うん、はい、その認知症カフェ自体はどうしたらたどり着くもの。
あ、一応家内とか、医師会とか、それからその市役所とかにもそのチラシを置くようにはしてるんですけど、うん、あ、まあ、でもフェイスブックで、うん、まあ、SNS とかで使って、はいはいはい、オレンジホットカフェイサハヤって、
オレンジホットカフェ
イサハヤとすると出てくるので、うん、それで引いてもらうのが一番早いと、
まずはね、覗いてもらえばいい、
ね、覗いていただくのが一番いいと思いますね、
まあ、そういうわけで、まあ、先生も、なんだかんだで一番苦手としていた神経内科に専門領域として入られて何年かれこれ、
24歳からですから30、いやいや43年ですか。すごい、43年やってます。
そのやりがいってどこにあるんですかね、やっぱり続けられてる
やりがいですか、うんうん、やっぱりこう他で分からなかった方とかが、まあ、来て、あ、見た瞬間、あ、この病気ですって、まあ、そういうの分かるじゃん、うん、そしたらなんかこうちょっとすごいテンション上がって、あ、うん、俺分かっちゃったそこ例えばそこをドアを開けて患者さんが入ってくるじゃないですか、うん、まあ、入ってきてしゃ一言喋った状態とか、入ってくる入り方見た瞬間、あ、この病気だって、まあ、その見慣れればですね、
例えば歩き方とか、
うん、例えばこう、もちろん歩き方もですね、うん、あと手の、あ、すみません、手の形とか、
手の形、うん、
手の形、それとかこう、こんにちはとか、こんな喋り方、
あ、
お話しし、あ、もうこれこれだとか、
はいはいはい、
そういうので
分かっちゃった、
分かっちゃった、もう、であとはそれに確認するような話を、こういうことあります、こういうことあります、いつごろからですかっていう、こう聞いて、じゃあ MRI 撮りましょう、 CT 撮りましょうみたいな、 あ、うん、ほらほらやっぱこうですよとか採血しましょうとか、
うんうん、
その分かっちゃったが面白くて40数年やってる。
そうですね、まあもちろん他のことやってないからもうこれしかみたいなとこ。まあでも僕ももちろん今でも何でも見るので、うん、腹痛の人も見るし、うん、咳や痰とか肺炎とか、うん、ね、まあ、なんなら釣り針が刺さったとかそれを抜いてあげたりとか、うん、切った貼ったを塗ったりもできますけどね、
うん
うんうん、そういうのはできますけど一般的なことはみんなできますけど、
うんうん、
へえ。でもやっぱどう考えても悩んだら最初は神経
そんな気がする。
神経ないかと思うよ
ね
え、なんで教えてくれんのやろうね。そういうのね。
あのシャープ119みたいな、そういうシャープ1779かな、なんかそういうのしたら結構ね、うん、いけるかもですね。相談コーナーみたいなところでね、はいはいはい
はい、なんですかそのシャープなんとか、
あの診療に行く前
に、救急車に行くかどうかと、うん、診療の相談する、ね、子供とか大人の相談
するの、あ、そういうのがあるんです
ね。ありますよね、はいはいはい、ちょっと番号今忘れました。記憶力が最近悪くなって、人を見てる場合じゃないっていう。
やばいやばい。
そろそろ自分もっていう。
そう。
自分って分かるもんなんですか。もう自分はやっぱり他の先生にお願いするしかないですか。まあ、自分がそうなった時。
なった時、うん、まあある程度分かると思いますね。
自分で。
でもこの前長男から言われたんですよ。
うん、
この前電動歯ブラシを2回続けてどこ行ったか分かんなくなって、うん、大丈夫って。
大丈夫。
なんなら土日に来てもらえば当直の時に検査してあげようかって頭の上もある。おいおい俺はまだ認知症になってないぞ認知症になりかけてはいるかもしれんけどって思ってですね。
まあなりかけはみんなそうでしょうけどね。
そうそう、
年とともにね。
だから僕はもう分かるから、この状態で生まれとっても絶対萎縮は出ないって分かってるから、取るだけ金の無駄って思って。
ああなるほどね。
先生これからやってみたいことはいかがでしょう。
そうですね、もうあの正直ですね、やりたいことっていうか、まあ、やらないといけないこと、
うん、
まあ、病院のやっぱり運営、特に私被災総合病院で、うん、あのやっぱりこううちの病院が地域で、まあ、中心というか皆さんに頼られる病院となるようなためのいろんなこう体制作り、
うん、
そこはこうもう本当にしっかりできたなと思って、もちろん僕が一人で行くわけじゃなくて、
うんうん、
うちのやっぱりスタッフがみんな一生懸命だし優秀だからふうに思って、それ皆さんよく協力してくださった、うん、から本当に僕が来たその30年前は本当にうちの病院って救急全然見ない病院で、救急告示病院になったのも、10年あと20年ぐらい前なんですよ。救急告示病院って、
うんうん、
昔はその高橋病院、今の石沢記念病院とか、
はいはい、
石井沢病院とか、
はいはい、
ね、そういうところが患者さんの救急一手に、うん、宮崎病院とかになってた、
うん、
で今はでもほとんど大部分がうちに来ますけどね、うん、それもやっぱりこうそういう体制ってやっぱ医者は増えなきゃいけないんですけど、やっぱり僕が行った頃28人ぐらいの医者が今80何人います、
うん、
だからやっぱりそういう体制ができて、
うんうん、
まあ、救急とかの需要あれも体制できたのはすごい良かったなと思って、
う
ん、
皆さん、じゃあその諫早総合病院は結構こう先生がイメージする形がだいぶできてきた。
あ、そうですね。
その後は、
その後はですね、
先生はどうしますか。
うん、もう来年3月で辞めるんですけど、
ご勇退されるんですか。
まあ、退職するんですけどね、
うんうん、
まあ、一応考えてるのは、まあ、対馬で診療所、
あ、一等最初の原点、お寺で生まれた対馬、
そうそうそう、お寺にお返しまあ一応そこに生まれたからですね、なんかそういう
なんか呼ばれるんですかね。
あるかもですね。
あれそう、
まあ、それが一つ、あとはまあやっぱり今の組織からもうちょっとなんか協力してほしいって言われてる、
あ、
まあ、その J 校って言うんですけどね、地域医療機能推進機構、そういう他の県の病院、
うん、
他の県にも住んでみたいっていうのがあるんで、そこにこう、ね、1年2年とかね、
う
ん、そういうのも魅力的だなと思って、うん、まあ、まだ働けるし当直も2日連続でもできるし体力あるんで、
うん、
どこでも雇ってもらえるかなと思って、う
ん、かもね。そう、なんか2年おきに九州を移住して回るっていうのをなんかテレビでやってました
いいな、
そういうのだからなんといいでしょう、うん、でもやっぱり日本人の原点でやっぱ京都とかね、
あ
の辺に住んでみたいんです
。
お客じゃなくて観光客じゃなくて
住むんです、ね、
それはもうずっと前だもん。
あ、なるほど。
死ぬまでに京都に2年ぐらい住んでみたい
でもまあある意味どこに行ってもできるお仕事、
うん、あ、そうそうそう、うん、そこはね 一番医療のいいのはですね、もちろん看護師さんも薬剤師さんもそうですけど、うん、リハビリの人も、うん、全国どこにでも行ける、
本当です、
どこでも仕事がある、これは大きいですね、うん、
まあ、その病院の専門領域の治療もさることながら、こうやってお話をフランクにできるっていう方の存在っていうのは大きいよね、うん、
大きいですね、うん、大事ですね、
大事よね、
なんかもう遠い遠い院長先生って聞いただけで遠い方だと思ってました、うん、勝手に、
もう本当にね、誰でも声かけてく
れ。いや本当なんかこうフランクに相談に乗っていただける、なんかそういう場をね、まあ認知症カフェなんかそうなんでしょうけどね、もっといろんな人ね相談行った方がいいよ、
うん、確かに。
なかなか院長先生という存在の人もね、言っちゃ言ったように、お話できると思ってないもんね、
ないですね、
なんかね、僕も院長になると思わってなかったです。
なんかカフェ、本当のカフェがなんかやったらどうですか、マスターみたいな。
カフェね、カフェもなかなかね、ちょっと楽しそうですね、僕パン屋さんになりたかったんで、
パン屋さん、パンとコーヒーと、
はい、匂いでね、
出すカフェで、その実は神経内科のプロフェッショナルという、
ね、すごい
いいかもしれんけど、
いい、うん、行く行く、
いや本当ありがとうございました。
脳の形のパンとかね、
何
脳の形をしたパンを
説明しながらかじっていくんですか。
ここが、はい、大脳の前頭葉、ここが頭頂葉です、
なるほど、いいかも。
どっから食べるかみたいな、
嫌な記憶はこっから食べましょう、
はいはい、
なるほどね、いいかも、
いいかも、
面白いね、なんこんな話なんか中高生に聞かせたいよ ね、
うん、
ね、
喜ぶと思う、私たち以上に、ね、遠い存在だと思いますよ、
本当よ、なんか機会作りますんで、
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします、はい、さあ次週ですけど9月の8日ですね、月曜日、記念すべき327人目のゲスト様は、今度はあれですよ、あの、面白いんですよ、サッカーのプロサッカーのディレクターという人ですよ、
へえ、
で、まあ、ビファーレにもいらっしゃったんですけど、今 J3 のギラバンツ北九州でディレクターされてて、そのいろんなプロチームのいろんなそのディレクター業を請け負うための会社を経営されてる、
へえ、
合同会社ついてるっていう
, 笑っちゃいけないけど、
まあ、あの代表者であります、うん、高藤壮社長様にですね、はい、お越しいただいて、とっても素敵な方なんでね、
うんうん、
あの楽しみしていただきたいと思います、はい、さてこのあと6時からはシームレス学園、今日は多分大学生のピチピチギャルが2人ほど来てると思うので、
うん、
多分スタジオの横で待機中だと思うんですけど、
はい、
ギャルじゃない、
一人は
ギャル
一人は
って、
一人はメンズか、
あ、メンズかって言わない
さあチャンネルはそのままでお願いします、
はい、
では先生結びのご挨拶でございますので、よろしくお願いいたします、はい、諫早総合病院院長長里邦彦様もご一緒に、せーの、
また来週諫早総合病院にみんな来てね、
バイバイ、バイバイ奥様にメッセージじゃなかったんですか、
あのみんなが聞いてるから
ありがとうございました、
ありがとうございました。Sing a song.